こんにちは、マロンめぐみです。
こんにちは、松本律子です。
はい、このラジオはアメリカ合衆国のオレゴン州に住む私マロンめぐみと、ハワイ州ホノルルに住む松本律子さんの2人のフリーランサーが働くことについてあれこれ語る番組となっております。はい、今回はですね、今言うてもまだコロナ禍じゃないですか。
はい、
特に日本はね。アメリカはなんかワクチンの配布が結構行き渡ってきて、うん、終わりかのような雰囲気出てますけど、
でもまだまだ本当はね、
そうまだまだ全然なんです
けどね、うん、全然、はい、
そうだけど、まあね、コロナ禍じゃないですか。で、うん、このさなかね、私のほぼ同年代というか同年代ですね、でほぼ同い年ぐらいの、友人2人が転職活動しまして、
ほう、
でその様子をね結構聞かせてもらってて、なるほどなって思ったりしたんですよ。
うんうん、
まあ、正直私年齢別に隠してないんで言うと44歳なんですけど、
うん、
日本で44歳で女性で転職ってなると、
うん、
まあキャリアにもとか業界にもよるけど結構厳しいって聞くじゃないですか。
まあイメージそうだよね。
ねえ、なんかね、うん、普通に求人サイトとか見てもやっぱ35歳までとか書いてあるとかほとんどだし、もちろんね専門性とかにもよるけれども、何もねそういったものの縛りがない、例えば異業種転職とかだったりしたらやっぱ厳しいって聞いたりするじゃないですか、
うんうん、
だけどなんかねその、私の周りの人たち見てると、このコロナ禍で職失った人結構多いから、
うん、
逆にその転職活動をすることに対してのその違和感がないと、
うんうん、
何もない平時だったらやっぱ44歳で転職活動って結構なんかあったんですかってなっちゃうけど、
うん、
今であれば今が逆にやり時だって言ってる子がいて、
なるほど、まあある意味の非常事態だから、
うん、
そうそうそう、何が普通かがよく分かんなくなってるってことかな、
う
ん、
そうそうそう、で職を失ってる方もいるだろうし、それぐらいキャリアがあっても転職活動してる方もそりゃいますよねっていう感じ、うんうん、お互いにねやってるから意外とね、いいとこ行けたりするっていう話でした。で、なるほどなってちょっと思いました。
うんうん、
だから特にね、その異業種転職は今結構いいんじゃないかっていう。
なんか、どんなあれなんですかね、お友達は。
まあね、ちょっと詳しく言えないけれども。
もちろんもちろん。うんうん。
一人はですね、まあ、二人とも、割とこう、マスコミ系ですね。
うん、
で、そのうち一人は、完全なる業種替え、
う、
全くマスコミ関係ない事務職とか、
お、
事務職、
ね、
そう、事務職って言ってもちょっと専門性のある事務職、
うんうんうん、
って言ったらもう分かっちゃうかもしれないけど限られてるからあれかもしれない、まあ、でもちょっと専門性を必要とされる系の事務職、
うんうんうん
うん、で資格の勉強も同時進行しつつ就職活動してたらしいんですが、
素晴らしい、
まあ、私もねもう結構難しいんじゃないかなと思ってたんですけど、でまだ資格もね、うん、取ってないし、
うんうん、
と思ったら結構スルスルって1ヶ月ぐらいで決まっちゃいましたね。
すごいね、スムーズですね、
うん、そうなんですよ。でまあおそらく、まあ、詳しくは聞いてないけど、おそらくその資格取得することを前提に採用されたのかもしれないですけどね。
ああでもね、まずその内定が出る方が先っていうのがね、うん、なんか素晴らしい感じがしますね、うん、
しかも未経験者ですからね、
ああ
その業種に関しては、
うん、
だからおい本当ね、まあ、こういうのはね縁だとも言うから、まあ、縁があったってことなんでしょうけど、
うん、
とはいえねすごくやはりいいねっていうのと、でもう一人は、
うん、
私と同じくフリーランスのライターですね。
はいはい、
うん、なんだけれども、ここ10年ぐらいはライター業はまあ半分、彼女のこの何て言うんですか、職業お仕事の中の半分ぐらいを占めてて、残り半分はね全く別の、それもフリーランスなんだけど、フリーランスで全く別の仕事をしてて、うん
うん、はいはい、
っていう感じだったんだけど、
うん、
その今このコロナ禍になって、今までやっていたライターの、定期的にやっていたライターの仕事もなくなり、
うんうん、
さらにそのもう一個やってた別業種のフリーランスのお仕事もなくなり、もう収入がほぼゼロになってしまったと。
お、
でやっぱりこのフリーランスって今まではねすごく自由気ままに できてたからよかったんだけど、やっぱりちょっとね、うん、難しいかなと思って、その、なんだ、定期的な仕事ってなんていうんですか、うん、正社員、
うん、
どっかオフィスに入って正社員としてライターもしくは編集者とか、
うんうん、
そういった仕事をした方がいいんだろうかって言ってる子がいて、
はいはい、
まあいいかもしれないけどそんなことできんのかなって私はちょっと思ってたんだけど、
うんうんうん
ね、結構 今まだね、彼女活動中ですけどいい線いってて、
へえ、そうなんだ、
うん、
いやでも確かにその最初に言っていたその今のこの非常事態に近いところだから全く異業種っていうのはある気がしていて、そういえば私の周りでもいたなって今思い出しましたね、うん、
本当ですか、
私、うんうんうん、私それこそ私ぐらいの年代なので今のめぐみちゃんよりさらにもうちょっと上の年代の方ですけど、うん、でもまあ本当にその人はコロナでお仕事がなくなった状態だったんだけども、
うん、
でも全然まあ別業種なんだけど、いわゆるリモートワークで、うん、アメリカ本土のお仕事なんだけども、リモートワークでできるっていうお仕事が結構あるんですって探したら、で逆にそのこのコロナ禍がなければ思いもつかなかった、どんなこと考えもしなかったんだけど、こういう状況になったから初めてそういう求人、うん、その種の求人を見てみたっていう感じらしいんですけど、
うん、
でうまくもちろん面接とかも全部こうリモートでズームとか電話とかでやって、で見事に採用されて、
うん、
リモートのフルタイマーの、まあ、ちょっと事務というかオフィスワークだと思うんですけど詳しくは聞いてないんですよ、うん、なんかね希望のところに就職されたってそういえば言う人がいましたね。
え、その方はハワイに住んでる
方ですか？ハワイです、ハワイです、
うん、あ、そっかそっかね。えだからなんか、ね、ほら結構私の中でも思い込みがあって、
うん、
ね、求人って、まあ、アメリカはまたちょっと別だけど日本だとやっぱり、うん、ね、35歳まで女性は特に厳しいよなんていうイメージがあったけど、なんかいけるんだな意外とみたいな、すごく希望が持てました、
ね、いや本当ですよね。だからもしかするとその、うん、まあ、特に日本の話、さっきの私の友人はねアメリカですけど、
うん、
でもやっぱりその日本の中で今までの採用する側も常識みたいなものがあったかもしれなくて、ね、35歳よりも若い人じゃなければならないみたいな、勝手にそういうのがあったかもしれないけど、
うん、
もう本当に大きな大きなこの変化があまりにも大きな変化があって、
うん、
そうじゃないところにこう見出す人材を見出すみたいな新しい発見があったのかもしれないし、
うん、
まあ、それがそのもしかしたらすごいポジティブなことばっかじゃなくて大変すぎていろんな人探さなきゃってなったのかもしれないけど、
うん、
なんかこう考え方がねいろんな形で変わってきてるのかもしれないよね。
うん、そう思いますね。なんかそう思うというか、ね、そうだったらいいなってすごく思います、
ね、うんうんうんうん、なんかこう可能性が広がるよね、採用する側もされる側も、
うん、でやっぱりねこういうそのドラスティックにいろいろな価値観が変わったり生活様式が大きく変わってしまう、ね、1年以上私たちも過ごしてきて、うん、いろんな危機感も感じてるし、
うん、
今までとね同じ職能だけでいいんだろうかみたいな不安もあるじゃないですか、
はい、
ね、そこでなんかね、じゃあ新しい業界ちょっと挑戦してみたいなだったり、
うん、
まあ、今いる業界の中なんだけど違うね職種というかちょっとスライドしたような業務もやってみたいなって思うにはすごくいいタイミングなのかなっていう。
本当だね、
うん、でその私のねそのライターのお友達は、
うん、
今では珍しいんだけど基本的にはその文章しか書かない人なんだよね。
お、写真とか撮んない、
一切撮らない、
うんうん、
要はもう本当にいわゆる私の世代のライターさんですよ
執筆活動だけの人ね、
うん、で、ウェブにもほとんど寄稿したことがない。
それは本当に珍しいタイプだね。
う、うん、紙媒体のみだから何文字で書き800字きっかりでって言ったら800字きっかりで書ける人、
はいはいはいはい、
だけどウェブではあんまりその能力必要とされないっていう、
そうだね
のがあって、で最初はねその転職活動というかその求人とか見てた時にね、
うん、
もうウェブディレクターとかウェブライター、ウェブ管理者、ウェブばっかりで、さらに SEO ができる人とかばっかり、はいはいはいはい、で派遣とか登録しても SEO が今から 必要とされる職能だから勉強した方がいいですよとかって言われる。だから SEO って私やった方がいいと思うって聞かれたりして、で私も律子さんもね、あの以前一緒に SEO をね、うん、あの SEO 最適
やらざるを得なかった
状況があったりして、まあ、多少詳しいというか知見があるから、まあ、それで私に聞かれたんだけど、
うんうんうん、
いや今まで紙で800字きっかり原稿ってやって写真も一切撮らない人が、なんならテープ起こし、インタビューのテープ起こしって言って、インタビューした音源をね、うん、文字に起こす、文字起こしの、まあ、テープじゃないもんね、今ね、
テープ起こしじゃない、ね、テープないけど、でもまあ、
文字起こしですね。
文字起こしね。
文字起こしすらアシスタントがやってるみたいな人だから、いやあなたが SEO ってちょっとあまり想像つかないなって言って、やっぱそうか、みたいな感じだったんですけど、
うん、
まあ、興味があるならやってみたらいいんじゃない、うんうんうんうん、興味は一切ないとあのだったらやんない方がいいよっていう風にね、そう、ね、
うん、
そう私はアドバイスしてたんですが、
うんうん、
ただね正直ねこれ私の心の中では本人には言わないけど、いやーどうかな、今紙媒体で書けるしか書けないライターさんってどれぐらい需要あるのかなって思ってたんですが、
うん、はい、
意外とね大丈夫だったっていう。
へえ、すごい。
はい、そうなんです。
需要は。
うん。レアだと思いますけど、その人は一度、まあ、かなり職歴は短いんだけど、編集部で編集もしてたことがあるから、ライターだけど完全になんていうかな、ライター出身じゃないんだよね。編集部出身だから、例えば編集記号が読めたりとか、
うんうんうんうん、
印刷工程をしてたりとか、そういうところで、多少違うっていうのもあるし。
台割りが作れるとか。
そうそうそうそうそうそう。あとその企画が出せるとかね、書籍の。
はいはいはい、はい、うん。
あとは、その、なんだ、構成作業。構成っていわゆるその文字構成というもの、
うんうん
うん、校閲っていう作業があるんですけれども、うんうん、出版だとね、それもできるっていうことで、
うん、
そういうところでね必要とされる人材であるということが分かり、はなるほどなと。だから取材して原稿書くっていうところだけにフォーカスして求人すると厳しかったかもしれないけど、うんうん、編集作業とか校閲とかそういうところまで進行管理とかね、
うんうんうん、
そういうところまで広げると、まあ、確かに総合的に、でもちろん文章は上手だから当然ながら、あ、なんか確かにね需要はあるんだなと思いました。
うん、なるほどね。だからやっぱりその今までやってきたこと、まあ、年齢が例えばまあまあそんなに35歳以下じゃないとしたとして、
うん、
それまでやってきたことの専門性が実は自分が思ってるよりも別のところでそれが活かせる、
うん
っていう可能性があるかもしれないっていうのが一個と、もしくはもう今までやってきたことを、まあ、別に捨てるわけではないけどそれにしがみつかずに全く違うところで新しく資格を取るなりなんなりってその努力をするんだけども、やっぱりその生きてきてる人間力みたいなのはね年齢とともに絶対にあるから、それを生かして新しいところに行ける可能性が出てきたっていうことがねあるのであれば、なんか未来は明るいよね。
うん、そうなんですよ。だからそのライターの友達で言うとね、
うん、
もし私が採用する側だったら、
うんうん、
で私がその子を知っているその子のなんていうのかな、長所、その職能としての長所っていうところで言うと、はい、やっぱりその文章が上手とか、うん、取材が上手とか、あとはその納期きっちり守るとか、うん、あとそのね800字以内にしっかり書ける、
うん、
きっちりに書けるとかね、
はい、
そういういわゆるライターとしての職能のところに私はフォーカスしがちというか当然のようにしてしまっていたし、うんうんうん、本人もそうだったと思うんですね。だけど実際転職活動をしてみ転職活動とかねその就職活動をしてみてフリーランスから、
うん、
してみたことで自分の中にあった別の職能というか今までその目にも留めてなかった職能が実は必要とされるっていうことに気づけたみたいな感じかなっていうふうに思いました。
そうですね。
だって自分としてはそのフリーランスで仕事を取ってた時は文章うまいですね、うん、取材うまいですねってとこで仕事を取ってきてたから、
そうだよね。だからフリーランスだとやっぱり本当にその一番秀でている1個か2個の部分だけ突き抜けてるところだけで、それに対してお金をもらうっていうのがね、うんうん、まあ王道だと思うんですけど、
うん、
もしそうじゃない場合、そうやって就職をしようとかって考えると、もうちょっとジェネラルに考えた時に、私それその2つ以外にもこれとかこれとかが人並み以上にはできるわっていうことがもしかしたらあって、自分も気づいてない、周りも気づいてない何かがある、それをねうまい形で気づけるって本当どうしたらいいんだろう。なんか職務経歴書とか書き連ねたら出てくるのかな、うん、そういうわけでもないのかしら。
いやわかんないです。だから最初は結構ね、その友達もへこんでたんですよ。その求人とか大体見ると必要とされる技能というところに書かれてる、
うんうんうんうん、
例えばあのイラストレーターとかフォトショップとか、ねね、一切使えないわけ
ね、そして SEO だもんね。聞いたこともないよSEO ってなんだよ、
なんだろうっていうぐらいのレベルだし、うんうん、もうね、その使ってるね、そのソフトって言ったらもう Gmail とGmail の機能も多分全て使いこなせてない、
わかるわかる
ぐらいの、
それはそうだよね。だってそれでこと足りてたわけだし、ね、
全然足りてたから、
ね、そこを別に勉強することも望まれてもいなかっただろうからね、
うん、
うんとは思いますけど、うん、でもだからそこでなんかこうある程度壁にぶつかった時に、なんか私はもうどこからも必要とされてないっていうその感じに負けても諦めちゃえば、いくらでも諦めもうおしまいってなっちゃうかもしれないけど、
うん、
そこで多分その人は諦めなかったっていうのがすごいよね。何かしらのきっかけがあって、おやこっちでいけるのかみたいな。
なんか私は逆に私の方が諦めがなんていうか諦めるモードでしたからね。なんか
そうだよね。
いろいろね求人情報を、ね、送ってくれたの。これどう思う、これどう思うつって、でそれがそのあのなんだっけな、ウェブディレクター募集って書いてあって、
うんうんうん、
ニュースレターの作成とかバナーの作成、簡単なバナーの作成とか書いてあったのね。で、あのその友達はバナーは作れない、うん、その画像ソフトが使えないから、うん、バナーは作れないけど、うん、ニュースレターならできるからいけるかなって言われたんですけど、うん、ニュースレターはね今ね文字だけじゃないからって言って、だいたいさお店から送られてくる DM って今みんな画像じゃん、リンクとか入ってんじゃんそれに、だからコーディングとかできないと多分ダメだと思うよ、
ね、ウェブデザイナーじゃないと無理だよなあれな、
そうなのってなって、だから私も今回ね、そのいろいろ、まあ、そんなわけでいろんな求人見てたら、うん、大体がやっぱね、うん、ウェブディレクター、要は律子さんも私の時代も編集者といえば編集作業ができる人だったけど、うん、ウェブディレクターというか、うん、ウェブ編集者となった時にやっぱコーディング能力もある程度必要とか、うん、HTML がを知ってるとか、
うんうん、
あと多少画像をいじれる、うん、簡単なバナーぐらいだったらちょちょっと作れるとか、やっぱいろんな、うん、なんか多少コーダーの技術だったり、多少デザイナーの技術だったり、
うん、
で写真の加工もできる、写真も撮れる、多少フォトグラファーとしての技能だったりっていうところをひっくるめたウェブディレクターなんだよね。
確かにね。
そうだから、いやーこれはね、あれはまあって思いました。
そうだよな。でもだからその人本当良かったよね、
うんうん、
いい感じに進んでるのであれば。
だからこれ聞いてる皆さん大丈夫ですよっていう励ましの励ましとなるか分かりませんが、
ね、うん、まあそれがね自分ごとになったらまたこれ違うのかもしれないですけど、
うん、
でもなんかその今のこの状況自体を嘆くことがいっぱいね、悲しかったりうまくいかないことがいっぱいある世の中ですけど、
うん、
なんかその中でこうだからこそできることとか、だからこそ見つかることっていうのが、まあ、就職に限らずあるんだとすれば、
うんうん、
私はすごい励みになるなと思いますね。
うんうんうん、そうだからね、なんかやっぱり自分一人でよくね、あの転職活動の時とか自分の棚卸しをしなさいとかって言うじゃないですか、うんうん、自分のね今までやってきたこととか、はい、技能みたいなものを棚卸しして、あ自分はこれできる、あれできる、これが苦手だったからここ伸ばそうとかっていう風に客観視するって、とはいえやっぱ自分が自分を客観視するのも限度があって、
うん、
さっき言ったみたいにね、
あのねやっぱりね自分の中で決めつけってあるもんね、
うん、あるし、私ですらその彼女に対しての決めつけが、
うん、
というか、まあ、私もねその同じくフリーランス、 ね、同じボートに乗っている住人として、やっぱね、その先入観、もうこれしかできない私たちは、みたいな、これで生きてきてしまったみたいな思いがあったんだけど、あ、意外といけるんだなっていうのと、あと話戻っちゃうけど、最初のね、マスコミだったけど、あの事務方に、専門的な事務職に転職したっていう子もすごく、あの勇気もらいました。
本当ですね。なんかまだまだできることあるのかもね、私たちもね。
だからなんかね、あの私はね、ちょっとしばらくはあの仕事復帰、本格的な仕事復帰はもうちょっと先かなと思ってますけど、あのそれに向けてなんかね、いろいろこう視野を広げていくのも大事だなって思ったりしましたね。
なんか私も頑張ろう。
頑張りましょう。
はい、頑張りましょう。なんか、
もし今ね、転職活動中でとか就職決まってとかいう方いたら、ぜひメッセージいただけたら嬉しいです。
シェアしてくださったら嬉しいです。
40代50代の方だとなお嬉しい。
お待ちしております。
どうしよう。どうしよう。どうしたちよっていうことでした。では今回もご視聴どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、さようなら。
さようなら。